皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。それでは最初にですね、1分動画を見ていただきます。
生産は霊典といってとても重要で、また素晴らしい恵みなんです。生産式については聖書の第一コリントビテの手紙11章24節から31節に書かれてあります。生産式とはイエス様の身体と血潮に預かる式です。式では種なしパンとブドウジュースが用意されています。私たちの教会では種なしパン、ブドウ酒、ブドウジュースを実際にイエス様の体、血潮として受けます。先にもお話ししましたが、この聖餐式には特別な恵み、祝福があります。皆様も神様に期待して聖餐を受けましょう。
毎回聖餐式をやっていますけど、この私たちの教会では聖餐式はですね、イエス様の死をまた十字架の恵みに贖いをですね、信仰を持ってですね、受けています。象徴ではないんですね、実質なんですね。それを覚えてですね、聖餐に扱っていただきたいと思います。今ですね、今日からですね、7月に入りました。非常にですね、なんか毎回ですね、ちょっとテンポが早いようなですね、1週間1週間ですけども、非常に先週はですね、関東地方では梅雨が上がったということで、6月にですね、梅雨明けが始まるということは、本当にこうですね、ないわけですけど、自然界がですね、非常にやはり何かですね、異常を消しているというかですね、非常にそういうことからはこう感じるわけですけども、最近、地震とかいろんなものがですね、この日本においても、大阪あたりとかですね、関東でもその前の週ですね、震度5とか、いろんなものがですね、起こったり、鹿児島もですね、大きなですね、地震じゃなくて灰が降ったりしてですね、非常に今までない、いろんなことが起こってきています。やはりこの終わりの時代にはですね、こういう事柄が頻繁にですね、起こってくるということですからですね、地震対策もですね、私たちの教会でまだ地震対策はしていませんけど、皆さんの家庭においてもですね、やはり地震対策、特に飲み物とかですね、備蓄ですね、ある程度3日4日分ぐらいですね、食べるようなものを備えておくということ、大阪の方でも本当にですね、地震が起こって、コンビニ行ったらですね、もう全くですね、なかったというようなことも言われていますから、やれ、備蓄するですね、そういうのもですね、定期的に、保管してですね、切り替えたりしてですね、備えをしていただきたいと思います。そのことを覚えてですね、先ほど司会者の方に読んでいただきました。今日はマルコの福音書のですね、15章、16、17節、本来はですね、15章から20節まであるんですけども、このですね、イエス様がこの交渉外ですね、入られたのは30歳ですね。で、イエス様は30歳になるまではですね、ヨセフの大工のですね、息子として、この父親のですね、仕事をしていたわけです。当時、ユダヤ人の社会の中においてですね、やはり長子はですね、そういう父親の仕事をこう受け継いでいくわけですね。で、イエス様は本当にこう、そういうですね、この家族に仕えながら、そして30歳になってですね、交渉外の始まりですね、その始まりを40日間ですね、このアラノにおいてですね、サタンの試みを受けたわけですね。そして、いろんなですね、誘惑というですね、一つの試練を通されたんですけども、イエス様はですね、その中をこう通ってですね、そして交渉外の始まりですね、この神の国が時が満ち、神の国が近くなった、悔い改めて福音を信じなさいとですね、大々的に公にですね、イエス様はこの 交渉会の始まりの時ですね、このガリアからですね宣教を開始って言われたんですね。でガリア公イエス様のですね交渉会約3年の間ですね、約2年近くはですねガリア周辺の町々村々をですねこの宣教し、多くの病人とか多くのですね人たちを癒し、まあですねそういうこの印の伴う働きをこうされたわけですね。その中でこのイエス様が地上に来られた一つの大きな使命もあるわけですね。当然十字架にかかっていくこともあるわけですけれども、そのイエス様は十字架にかかるともに弟子ですね、宣教をこう伝えていくための弟子選びがですね、このイエス様はこの選ばれたわけですね。そしてこの湖のほとりガリア湖のですね、ところで漁師をしていたこのアンデレとですねシモンを見つけてですね、彼らにですねイエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてやる。今まではですね魚を取るですね漁師として生計を立てていたんですね。まあそれがガリア湖のですね彼らの住んでいた中で、この彼らはですねその仕事をしながら生計を立てて生きていたわけですね。でしかしイエス様はこの二人を見てですね、この魚を取る漁師でなく人間を取る漁師にしてあげようと言われた。この人を取る漁師ですね、ちょっと普通信じられないようなですね、言葉ですけれども、こうイエス様はですね、このアンデレまたシモにですね、人間を取る漁師にしてあげよう、するとすぐに彼らは網を捨てて従ったということですね。まあその後にもゼブダイの子ヤコブとヨハネもですね、同じようにこの船の中で網を作ろうっていて、そしてイエス様がお呼びになるとですね、彼らもこのゼブダイ雇いに一緒に船に残してイエスに従っていた。まあ、2人ともですね漁師で、まあ、漁師の方はですねすぐにですね網を捨ててですね従ったという、まあ彼らにとってもですね、今までのですね漁師の生活から今度はイエス様と一緒についていってですね、そうやって人形と漁師としての道をですね歩まなければならないというですね、それを選ばれたわけですね。でこのイエス様はこの彼らにですねその人形と漁師としての働きをですねイエス様がこの具体的にこう見本を見せていくわけですね。まあいつも何でもそうですけれども、このイエス様はですね、宣教をですね、そして病人にですね手を置いて癒したり、またこの言葉を語ったりしてですね、多くの群衆がイエス様のもとにこう近づいてですね、いろんな人たちがですね、イエス様のもとにこの病んでる方、また肉体的な病人の方、そういうですね、この医学的に病んでいる方々もですね、皆イエス様のところに、この導かれてイエス様はですね、人々をですね、癒されたわけですね。そういう働きをこのイエス様はですね、ペトロはじめ、シモンはじめ、人々に選ばれた人たちにですね、この人間を取る漁師としてですね、この導かれていったわけですけども、実際にですね、今までの生活が変わるわけですよね。今まではですね、朝早く起きて、漁して、そしてお昼ぐらいに終わったらですね、いう生活からですね、本当にいろんな町町、村々をですね、イエス様と共にですね、行って、そしてそこで福音をですね、この時や道、神の国が近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。すなわち、この御言葉をですね、イエス様の語る言葉を信じなさい。すなわち、救い主であるイエス様ですね、メシアであるイエス様を信じなさいということですね。そのことをこう彼らにですね述べ伝えていたわけですね。でこの確かにイエス様はですね40日間ですね、アラのですねこのサタンのですね試みを受けた時、この石がですねパンになるようにとですね命じられてですね、そしてイエス様は人はパンだけで生きるなく神から出る一つ一つの言葉によって生き長えるということをですね語ったりして、こう3つの誘惑がですねあったんですが、一つ一つのですね誘惑を御言葉を通してですね、このサタンの誘惑をですね断ち切ったんですけど、確かに人という人はパンだけで生きる、まあ私たちの日常生活食物を食べているんですけど、その食物だけがですね中心ではないということなんです。で弟子たちはですね、このイエス様に従っていくときですね、今までの生活の保証はですねないわけですね。これからどうなるんだろうとかですね、家族はどうなるんだろうとかですね、心配してですね、イエス様に従ったんじゃないんです。自分が従っていけば、 神様は必ず自分の家族も養ってくださるということを信じて、そしてこの仕事をですね捨てて、そして神様の共にですね歩みをしていたわけですね。で、使徒行伝の時ですね、ペンテコの日に聖霊が望まれた時に彼はですね、この力を受けて大胆に御言葉をですね語り始めていたんですね。でペテロはこのペンテコの時ですね、3000名の人たちがですねメッセージをした時にイエス様を信じて受け入れたんですね。そしていろいろこの印と不思議ですね、力ある技が起こって、そして多くの人たちがですね自分の持ち物をですね、この売ったりして、そして人たちのところに持ってきてですね、それでそこでみんなが必要な分だけをですね、持っていったんですね。すなわちこの神の奉仕するときですね、確かに霊的なものをですねイエス様はこの人々に分け与えていくわけです。癒しでもそうですね、御言葉もそうですけども、その御言葉を語っていくものは霊的な祝福をですね与えていったときに、そして人々はその目に見える形でそういうですね、献金とかそういう形で、この人たちにですね捧げていくわけです、ね、教会でもそうですね、牧師が奉仕するときは世の仕事ではないわけですね。神様の奉仕するときは私たちがこの神の奉仕、霊的な奉仕を通して神様はですね、その恵みとして捧げ物を通して献金という形で謝礼とかそういう形で受けるわけですね。でそういうこの先々ですねどうなるんだろうとですね、このペテロたちは思わなかったんです。イエス様にすぐにですね網を捨てて従ったわけですね。すぐですよ。ちょっと待ってください、イエス様ともう 4,5 年したらもうちょっと子供も大きくなって成長して安定するかとかですね、そういうことは言わなかったんですね。ですぐにですねその言葉に従うということですね。やはり神様のですね歩みをするときにですね、やはりこのいろんなことをですね、考えなければいけないこともありますよ。確かにいろいろとですね、しかし最終的には本当にですね神の言葉に立つか立たないかですね。で私はですね44歳まではですね、進学校の方に入っていたんですね。で実際に進学生として生活していた時というのは、仕事、世の仕事をしながらですね、そこで、この給料をもらって、そして家族を養っていたんですね。で実際にそういう牧師にどうですかというお話が来た時ですね、そういうですねお話を聞いた時に、特別考えたわけじゃなかったんですね。別に深く考えて、ちょっとあと何年ぐらい働いたらもう年金もある程度これぐらいになるからとか、そういうことを計算しながらしたかったんじゃないんです。その時ですね、そういうお話が来た時に、主の弟子の場合はですね、強制的ではないんですよね。断っても別に問題ないんですよ。しかしその道をですね選ぶか選ばないかは本人ですから、その道をですね、選んでですね、そして、ある会社をですね、その会社は非常にこうその当時ですね、私たちの生活においては大きなですね、恵みとなり、また祝福となっていた会社をですね辞めてですね、全く保証のない鹿児島にですね、行くという決断をですね、しなければいけない時がですねあったんですね。でその生活ですね、自分はどうなるんだろうとかですね、先々どうやって食べていけるんだろうと考えたことはなかったですね。本当にこう単純にですね、そのことをですねお受けして、そしてですね、5月にそういうお話があってですね、ちょうど、ゴールデンウィークの時ですね、本当にこうその時電話かかってきてですね、そういうお話を聞いて、そして鹿児島にですね例の総会として行って、そしてそこからですねスタートして約3ヶ月ですね、5月、8月の20何日ですね、鹿児島の方に移動してきたんですけれども、実際にやはりちょうど24年になるんですね、今年で24年で、イエス様を信じてからちょうど40年目が今年という一つの節目ですね。でその中で本当にこう神様にですね従っていくとき、確かにいろんな困難とか問題、いろんなことというのはですね、献身、特に進学生時代と違って、やはり全くですね、生活のですね、土台というのがですね 違うわけですから、非常に ある意味ではですね、この厳しい中をこう通されたんですけども、聖書の中にですね、人はパンだけで生きるのではない、神から出る一つ一つの言葉に生きながられるというですね、あの御言葉というのは申命記からですね応用語られている言葉なんですね。申命記のですね、8章の3節ですね、ちょっとお読みします。それで主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも知らずあなたの先祖たちも知らなかったマナを食べさせられた。それは人はパンだけで生きるのではなく生きるのではない、人は主の口から出る全てのもので生きるということをあなたに分かせるためであった。この40年の間あなたの着物は吸い切れず、あなたの足は腫れなかった。あなたは人がその子を訓練するように、あなたの神主があなたを訓練されることを知らなければならないということですね。こういう御言葉の中で本当に確かにですね、神様が私たちをですね訓練されるんです。訓練される、生きる中でですね、人はパンだけで生きるのではなくて神から出る一つ一つの言葉によって生き流れるというですね、それは本当にですね、確かに神の言葉によってですね私たちが生きていく、また守られていく、神の言葉に従うということですね。で、神様はこの40年間ですね、イスラエルの民がですね約束の地、カナンの地に入る直前までですねマナが降っていたんですね。特別なる食物がですね、そしてカナンの地にですね入る直前まで、その40年間をですね神様はこのイスラエルの民をですね、なんと40年間かけてですね訓練されたんです。40年間かけてですね、かなりですねそういう長い期間をですね、イスラエルの民はですね、ムナジの民と言われるですね、非常にこの強情な民としてですね、その神の言葉をですねに従わなかったゆえにですね、さまざまなこうですね、ことが起こり、そしてこのカナンの地にですね、入ったのはヨシアとカレブ以外は皆アラノでですね死んでしまったんですね。死んでしまった、入れなかった。ただヨシアとカレブだけがですねカナンの地に入っていたんですね。それは神の言葉に従ったから、神の戒め、神様はこのようにしなさい、偶像礼拝は終わりではなりませんというですね、神様はこの語られたわけですけども、アロンがですね民がですねこの目に見える形でそれを作ってくれと言ってですね、この偶像のものを作って、そして神様はですねこの偶像のをですね拝んだ者たちをですね喜ばれなかったんですね。で、こう神の戒め、神の与えたことをですね従わないで、そしてこの主はですねそういう忌み嫌われることをですね民が選んだゆえに、イスラエルの民はですねヨシアとカレブ以外ですねカナンの地に入れないで、そのアラノで死んでしまう。で、食べるものだけ食べて生きていたんじゃないんです。彼らは神の言葉を戒めを破ったゆえに生きることができずに滅んでしまったということなんですね。で、この時代においても同じですね、私たちが本当にこの人はパンだけでですね生きていくということはできません、できないんです。私たちはですね本当にこの被造物です。私たちは人間はですね神様が作った被造物ですから、私たちはですね、この被造物である私たちはですね創造主なる方のですね支配のもとにあるんです。で、その方のですね、この御心でなければですね生きることもまたですね歩むこともできないんです。聖書の中に人はですね、120年というこの一つの生きる期間というのは定められているんですね。で、定められているけども、全ての方がですね120年生きていくということはできないんですね。ある方は若くて死にます、ある方はいろんな事情でですね、亡くなっていく方もいますし、事故とか災難とかいろんなことでですね亡くなっていく方もいるわけですね。で、そういう中で私たちもですね、このそういう神様のですね戒めとか、神様にですねやはりこう 戒めを破っていくとですね、その祝福されていかないんですね。まああの実会の戒めの中にもですね、子供たちを良心に従いなさいという言葉がありますよね。あの神様あの人に対してですね、子供たちを良心に従いなさい。で、良心に子供たちが従うときに長生きすることができ、祝福されていくんですよ。良心に従わない者はですね、祝福されないんです。これは神様の言葉の約束だからですね。その言葉を私たちがですね、守るか守らないかによってですね、生きるか生きれないかというのがですね、起こってくるんです。すべての人がですね、長寿してですね、生きていくというわけではないですね。まあ、いろいろ災害にあって亡くなったり、またいろんな事情にですね、自分の命を絶って死ぬ方もいますし、まあ、いろんな形でですね、亡くなる方というのは出てくるんですけども、確かに人はパンだけで生きるのではない。まず、神からのですね、言葉、そういう神がですね、このようにしなさいと言われたら、そのことに従っていくときに祝福され、私たちは生きていくことができる。しかし、その戒めをですね、破っていくときですね、特にそのイスラエルの民はですね、偶像を作って しまったものをですね、彼らはですね、拝んでしまったという。で、神様が一番こう忌み嫌われるのはですね、偶像ですよ。神でないものを神としてですね、この崇めていくものをですね、彼らはこの格子をですね、作ってくれと言ってですね、それをアロンがですね、作って、そしてこのイスラエルの民はですね、神様のこの祝福恵みからですね、離れていったんですね。で、そういうこう戒めをですね、破るときに、神様はですね、この大変なですね、このことというのが起こってくるんですね。で、この40年という間ですね、ここで書かれていますけど、あなたの着物は擦り切れず、あなたの足は生えなかった。あなた人がその子を訓練するように、あなたの神主はあなたを訓練されることを知らなければならない。で、私たちも皆さん、神様に訓練されているんですよ、今。まあ、家族はですね、この、いますけども、父親、母親がですね、訓練しているかのように思いますけども、しかし、その上に神様がですね、私たち一人一人を訓練されているんですよ、訓練。どういうふうに訓練されているか。どういうふうにですね、神様は皆さんをですね、今、訓練されているかということですね。神様にですね、それをこう求めていくときですね、本当にこの人はパンだけで生きることではない。食物だけ、お金だけ、またあるものだけによってですね、生きていかれない。しかし神様のこの言葉、神が語るこのことをですね、教え、戒めを私たちが守り、従っていくときに、私たちはですね、生きながらえていくということなんですね。で、弟子たちもこの漁師からやめてですね、そしてこの人間と漁師にしてあげようと言われたときに、神様はですね、本当にこの人々にですね、イエス様がされた宣教をですね、ペンテコスの後にですね、大胆に、イエス・キリストの福音をですね、語り始めていったんです。伝えていった。そしてあなたが十字架につけたのはですね、このイエス・キリストをですね、あなたがイエス・キリストを十字架につけたということをですね、大胆に語り始めてですね、どうしたら救われるんでしょうかと人々は言い始めてですね、悔い改めて、そしてイエス・キリストを信じなさいと言われて、バプテスマを受けて信じていたんですね。で、悔い改めるということはですね、神様に今まで本当にこのそういうことに対して悔い改める、心を変えるということですね。変えて、神様は、私はこのような罪を犯しました、許してください。あなたは死んでいきますということですね、悔い改めて、そして、この主にですね、立ち返っていくときに、人々はですね、この使徒行伝時代に、本当に多くの人たちが、またペテロを通して、三代目の者たちがですね、説教を通して、イエス様を受け入れたわけですね。で、多くの人たちが救われて、そしてその持ち物を持ってきて、売り払って、人たちのところに置いて、人たちはですね、その生活のための必要をですね、そこから受けていたんですね、使徒行伝で。初代教会ですね。で、神様は私たちがですね、従うとき、皆さんがですね、これからどういう形で献身するかどうか分かりませんけども、神様にですね、信頼していく。神の国と神の御代とする。神様に従うときに、神様は私たちをですね、養ってくださるんです。神様の方法というのは不思議な方法ですからですね、 という形でですね、まあ、個人個人みんな違いますけども、本当にこの私は24年間ですね、本当にこの正規でですね仕事をして保険のついていた会社でですね働いたのにですねわずか5年しかなかったんです。24年の5年ですね。でその後はですねアルバイトというような形でですね仕事をしていたんですね。で、そういう中でですねいろんな訓練というのがあるんです。神様に従っていく訓練、神の言葉に立っていくか行かないかという訓練ですね。それと一緒に本当に従うかという訓練ですね。でこの24年間ですね鹿児島に使わされてきてですね、私は借金は一度もしたことないんです。人から借りたこともないんです。人からお金を借りたり人からですね、そういうことを言ったこともないし、またですね、でそういう中で神様はですねいろんな形で、私たち家族をですね、守られてですね、来ているんですね。で神様は本当にこの神の国と神の御代としなさい、弟子たちもですね自分の家族はですね自分が両親を辞めたらですねどうなるのかとですね深くは考えなかったんです。自分が神に従っていけば必ず神が残された家族も養ってくださるということですね。私たちはそういう神様が私たちを作られたわけですから、神様が主権者なんです。私たちは主権者ではないんです。神様、私は何歳まで行きます、何歳まで行きますという言葉はですね私たちはですね言えないんです。与えられた中でしか生きられないんです。まあ6月ですね、死の時間において牧師の方がはじめ3名のですね男性の方が手に召されましたね。でまあある方はよみがえるようにとですねそういう祈りをしてくださいと言って、まあ、言われたりですね、神様が癒すと言われたのに癒せなかったということもですね言われた方が、まあ、いましたけども、主権者は神様なんですね。で神様は許し、神様が御心、神様がそれまでと言ったらもうそれまでなんです。生きるのもまた召されていくのもですねその限られた中で私たちは生きているんです。皆が同じようにですね120歳まで生きるわけではないんですね。その中でですねイエス様にですね従っていくとき祈ったのにどうして癒されなかったんだろうか、蘇られなかったんだろうかと思うこと自体が、私たちはですね被造物として作られている人間ですけど、その主権はないんですね。主権者は神様なんです。生きるのも死ぬのもまた全てをですね支配しているのは全能なる神様ですね。その方の中で私たちは生きているものなんですね。でイエス様はこの弟子たちをですね選ばれて、そして、この私についてきなさい、人間を取り戻してあげようと語られたこの神の仕事にですね彼らは選ばれていたんです。で神様の仕事ですから、神様の仕事の中で祝福とか恵みとかいうのをですね神様は備えておられるということですね。でよくパウロ牧師がお話しされますけれども、本当にですね、多くのですね祝福と恵みをですね、受けているということですね。今までですね飛行機の乗った回数など数えることができないほどですね海外選挙ですね全世界、まあ、今80、まあ、90カ国前後ぐらいですね行っていますけれども、そんなに海外選挙ですね90回も、まあ90回じゃなくて、そういうですね回数をですね飛行機はもう数えるほど乗ると言われてですね、それほど普通乗れないですよ。私は牧師になって海外選挙に、ですね出ていったのは9回だけです。7回か9回ですね、イスラエルとかアメリカとか中国とかフィリピンとかですね韓国とかそういうところですね、神様が恵みによって使わせてくださいます。そんなにですね飛行機もですね乗ったことはそれほどないですけども、神様はそういうですね信じて神様に従ってそういう働きをするとですね、神様の語られた言葉がですね成就してですねいくわけです。 そして神様は本当に素晴らしい、人間を取り押ししてあげようと言われたその働きを通して多くのですね宮沢をですねパウロとして体験されたわけですね。これ一つの大きな雛形ですよね。で、牧師として働きを通していろんなですね、国々に出て行って、そして働きなさいと。私たちも同じようにですね、人間を取り漁師にしてあげようと言われたらですね、神様にですね、結構従っていくとき、神様のですね、歩みをしていくときに、私たちの全てのですね、必要は神が備えてくださっているんです。私たちが先々ですね、これから10年先、どうしよう、どうしていきたい、考える必要はないんです。考えてもですね、どうにもならないことがあるんです。それは主権者である神様が支配しているから、神様の言葉にですね、生きていくならば、従っていくならば、神が全てを備えておられることをですね、覚えていただきたいと思います。私についてきなさい。人間を取り寄せてあげようと。神様はですね、そういうこの人間を取る漁師、福音を通して、神様の大きな働きをですね、このリバイバル、大きな働きの中に私たちは召されていることをですね、覚え、さらに神の言葉を約束に従ってですね、歩んでいきたいと思います。それではお願いいたします。メイクは天のお父様、私についてきなさい。人間を取り寄せてあげようと語られた神の言葉に、私たちが応答し従って、神の道を全うしていけるように、導きをされますようにお願いいたします。それではですね、このお一人でご自分のですね、病のためにですね、祈っていきたいと思います。その前に悔い改めていきたいと思います。神様、どうぞ私たち一人一人の体と精神の肉体に伏せてください。この慢性的なこの病、また神様、本当にその肉体的な癒しの力を今表してください。一人一人のこの体の病の病を、また精神的な病の病を、キリストの皆によって一人一人の体から完全に癒されるよ。キリストの名によってその病を、キリストの名によってお前にイエス、癒されるよ。この目の痛みをイエスの名によって、完全に、この目の痛みが完全に離れていけ。蓄膿症の病を、慢性的な蓄膿症の病を、イエスキリストの名によってお前に力を縛る。この骨の病、この骨、咳、またこの、内臓、腸、また胃の痛みを、イエスの名によって完全に正常になれ。また足腰の痛みをキリストの名によってその足腰を、その痛みを完全に消えていけ。神様、一人一人の体に触れてください。肉体の癒しを出し、精神的な癒しを出し、力を今表してくださいますようにお願いいたします。キリストの名によって一人一人の体と精神に癒しを宣言する。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様は何を手に入れます。アーメン。それではお立ちください。ハレルヤを賛美していきたいと思います。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、すなわち神の愛、聖なる親しき交わりが、私たち一同と共に豊かにとこしえにありますように。アーメン。